おはようございます。今井宝馬です。毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は先週に引き続きまして富山県よろず支援拠点コーディネーターの崎山剛さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では前回に引き続きまして企業法務のお話をいただきます。人、物、金という企業の要素別に今日お話しいただくということで、
はい、ちょっと便宜上ですね、物、人、金の順番でお話しいたします。
はい。
物というのは必ずしも物そのものではなくて、うん、役務提供の場合もありえます、
はい、
要するに何をビジネスとして行うかということになります、
はい、
こちらが買い手になる場合と売り手になる場合と両方ございますが、うん、例えば売買契約だったりあるいは請負契約だったり相手方が必ずありまして、その間に契約関係というものが生じてきます、
はい、
これを数限りなく繰り返すことによって企業は収益を獲得していくことになるのですから、企業の命とも言うべき一番大切な部分がこのものになります。
そうですね。
いわゆる価値パターンみたいなものを確立していただいて、契約書式ですとか営業ツールですとかそういったものをしっかりと作ることが成功の秘訣だと思います。
はい。
またですね、許認可が必要な事業も非常に多いですから、ビジネスの内容を詳細に検討し、許認可が必要な部分が含まれていないかどうかしっかりと確認なさってください、
はい、
例を挙げますと薬品を扱う際の薬事法ですとか、
はい、
中古の品物を扱う場合の古物営業法ですとか、うん、あるいは建物に関する建築基準法や消防法、それから酒類製造する場合の酒税法など、やはり営業の許認可が必要なものが、あるいは消費者保護するための景品表示法という法律ですとか、あるいは消費者保護法などという法律もよく引っかかりますのでご注意ください、
はい、では人という要素については、
人というのは何を指しているかと言いますと、通常は使用人であったり外注さんであったりアルバイトであったり、まあ、時には経営者である役員同士であったり、人間と人間を使う要素を意味しております、
はい、
上司である経営陣とは指揮命令関係などの上下関係が成立しておりますので、やはり雇用契約ですとか委託契約、請負契約などでその内容について細かく決めておく必要があります、
はい、
契約に定めておいても場合によってはですね、労働関係の法律によって上書きされてしまう内容もあります、まあ、やはり典型的な労働基準法などの労働関係の法律が特に問題になりやすいです、
はい、では3つ目の要素である金ですけれども、こちらは
金と申しますと何を指すかというと、通常はですね、調達されるべき、あるいは調達された運転資金などを指しております、
はい、
まあ、一人で用意できれば一番楽なんですけれども、やはり会社を経営するお金をですね、たった一人で全資金を用意するということも非常に大変なことですので、
はい、
一つには一部を自己資金で用意しつつ、他にも出資者を募るという、まあ、いわゆる直接金融と呼ばれるものですね、
はい、
それから2つ目としては金融機関で創業資金などを借り入れするという、まあ、いわゆる間接金融とか、うん、まあ、そういったやり方を検討されるのが一般ですね、
はい、
2つ目のその借り入れであれば、通常金銭消費貸借契約という契約関係が規律されることになります、
はい、
これが1つ目の場合ですと、お互いに個人でお金を出し合うわけですから、まあ、それはいわゆるお金を出すイコールリスクを取るということですので、
はい、
資金を運用する立場である役員になるならない、それからもし役員に入らないとすれば運用状況の報告のあり方ですとか、それから赤字がもし出た場合、そういった場合に資金調達をどうするのかとか、あるいは黒字が出た場合、逆に黒字が出た場合にこう利益をどう分配するかなど、極めて重要な部分があります、
はい、
こういったことをあらかじめきちんと決めておくことが大切だと思います、
はい、
法律といたしましては、ちょっと聞き慣れないかもしれないですけど、出資法ですとか、あるいは民法、商法、会社法などの法律を、まあ、少し勉強しておくことが必要だと思います、
はい、
ご自分が今まで社員として企業の歯車になって企業戦士として頑張ってこられたという方が多いと思いますが、まあ、そうだとすれば、企業を起こす、会社を起こすということは、今度は自らが歯車を動かす方として、小さくても一国一城の主として、いろいろな事業を企画運営することになります、
はい、
自らの思いを自らのやり方で貫く、まあ、お金を稼ぐと、まあ、そういった側面と別にですね、企業には自己を実現するという側面があるわけです、
はい、
まあ、ワクワク、ドキドキ、楽しいビジネスの世界にようこそ、ようこそおいでいただきました。しかしですね、楽しさを維持し続けるためには最低限の法務の知識を身につけて、大きなミスをしないということが大前提になると思います。
そうですね、これ今一度確認していただきたいと思います。
はい、
今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの崎山剛さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。